こんにちは。名古屋大学研究フロントラインです。命題の研究にまつわる話題をサクッとお届けしています。今日は名古屋大学のキャンパスで行われる月替わりサイエンス食堂という定期イベントについてご紹介します。この月替わりサイエンス食堂というのは、サイエンスに興味がある人がランチタイムに集まって、その日のシェフがランチを振る舞うイベントです。ランチといっても実際のお食事ではなく、サイエンスの話題を提供する、そんなイベントで、この4月から毎月行われていきます。企画をしているのは名古屋大学学生アウトリーチ研究会です。今日はこの研究会を立ち上げた大学院生の松井瀬奈さんに、団体の設立や企画に込めた思いを聞きました。今日は名古屋大学学生アウトリーチ研究会を立ち上げた名古屋大学大学院理学研究科博士課程1年の松井瀬奈さんにお話を伺います。松井さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。普段はですね、宇宙に関する研究をやってます。宇宙の中でも星の集まりである銀河がどうやってできたのかを研究しています。
松井さんは名古屋大学学生アウトリーチ研究会というのをこう立ち上げたということで、実は私たち、ね、はい、明大研究フロントラインもアウトリーチを行っているというところで共通点があって、見つけてくれて
そうですね、はい、昨日会いに行って今日収録っていう、嬉しいです
そうなんですよね。ポッドキャストで活動紹介しませんかというふうにお誘いをしたら、早速じゃあ今日ということでインタビューさせてもらうことになりました。この名古屋大学学生アウトリーチ研究会というのは何を目指してどんなことをやろうとしているのかというところを少し教えてください。
まず、私自身が名古屋大学で自分の研究を専門外の人に分かりやすく伝えるというアウトリーチの活動をしたいなと思った時に、なかなか情報を得ることができないなって、もどかしいなって思いをしてしまって、そこから生まれた団体なんですね。なので、私と同じようにアウトリーチに興味を持っている明大生の仲間が、気軽に教育やアウトリーチに関する情報にアクセスできる場所を作りたいと思って、この団体を作りました。
明大研究フロントラインは1年ぐらい前から素粒子宇宙円卓会議というポッドキャストのプロジェクトを行っていて、その学生のチームの皆さんも宇宙、素粒子といったところをテーマに研究をされている大学院生が中心となっているメンバーなんですが、宇宙に関する研究をされている方っていうのはこのアウトリーチに対するモチベーションが高いように感じるんですが、そのあたりいかがですか？
どうなんですかねでも私の研究室とか、あと隣の研究室からもすごく多くの学生が参加してくれていて、宇宙に関する研究者の方はもちろんですが、学生も少し意識が高い人は多いかもしれないです、
これからやろうとしているその活動、具体的にはどんな内容で、誰がどんな研究を得られるものなのかちょっと教えてください。
具体的に主な活動内容としましては、現在は、他の団体さんでやっているアウトリーチだったりサイエンスコミュニケーションに関する、企画イベントの情報を共有することを主にやっています。というのもなかなか他の団体でどんなことをやっているかっていう情報も得られにくいなと私自身が思ったので、そのようにしています。また他にも、自分たちでイベントを企画してこれからイベントを作っていきたいなと思っています。
なかなかこう人を巻き込んでやっていくっていうのは難しいかなというふうに思うんですね。
実はきっかけになる出会いがありまして、日本天文教育普及研究会という研究会の、中部支部会という、中部地方の集まりがオンラインでありまして、でそこに参加した時に同じ明大生の同じ学年の仲間を見つけました。で彼はまだアウトリーチを始めたばかりと言っていて、でかつ 宇宙の研究をやってたんですよ。で話しているうちにアウトリーチの機会を探しているっていう風に言っていたんですが、私自身も今出身は愛知県なんですが、大学院で名古屋に戻ってきて今3年目の状況、かつ今コロナ禍の状況で、なかなか愛知県内でアウトリーチできる活動の場がどんなところがあるかわからなくて、うまく回答ができなかったんですね。なので場所がないなら作っちゃおうかなって思ったのが一つありまして。
それから今メンバーはどのぐらいまで膨らんで、どんな方々が参加されてるんですか？
はい、今はですね、だいたい15人くらいいます。ほとんどが大学院生です。ただ学部生もいますし、私たちの活動を応援してくださったり賛同してくださっている、名古屋大学内のスタッフさんだとか、あと卒業生の方にも参加していただいています。
活動の今後なんですけれども、もし、はい、今聞いていただいている方にこんな活動があるよとか、メンバー募集についてのお知らせなどあったら教えてほしいです。
メンバーはですね、もう毎日24時間365日募集しております。と SNS、Twitter と Instagram を始めたのと、メールアドレスをご用意しておりますので、そちらからお問い合わせいただければと思います。アウトリーチだったり、はい、サイエンスコミュニケーションに興味を持っている明大生でしたら、どなたでもご参加いただけます。
今は宇宙物理系の方がメンバーの中には多いということですけれども、はい、限らずっていう。
そうですね、最終的には理系だけでなくて文系の方にも名古屋大学から幅広く参加していただきたいなと思っています。ただアウトリーチってそれを仕事にしたいと思っている人だけでなくて、研究をしている全ての人が、例えばお正月なんかに実家に帰った時に、大学で今何してるのなんて親戚の方に言われた時にも使える、すごくどこでも使えるようなスキルかなと思うんですよ。やっぱり自分のやっていることの重要性を一般の方に広く知っていただくっていうのは大事ですし、就職してからでも使えるスキルかなと思いますので、研究をしている方なら誰でも大歓迎です。ぜひ遊びに来てください。
直近の何か活動といったところは予定されてますか？
はい、もうすぐですね、2023年4月24日月曜日のお昼の時間帯、月替わりサイエンス食堂第1回というものを開催したいなと思っています。アウトリーチ活動に興味を持つ明大生が月替わりで定食、まあ、いわゆるトークテーマを、自分の研究分野をゆるく提供する食堂になっています。飲食可能な定食は出ませんので、お昼ご飯を持って集まってください。
ありがとうございます。場所はどちらになりますか？
はい、場所は名古屋大学の NIC1 階にありますアイデアストアさんで行います。
ぜひぜひ多くの皆様にお昼ご飯を持参でフラッと立ち寄っていただけたら嬉しいですね。
そうですね、やっぱり学生のアウトリーチですので、スタッフの方よりももっと気軽と、大学教員の方がアウトリーチってなると、やはり専門性をすごく高く求められたりすると思いますし、博物館だったり科学館で働いてる方がアウトリーチするとなると、教育性を求められると思うんです。だから学生のアウトリーチに求められていることは何かと私が考えたところ、やっぱり親しみやすさだったりとか、コミュニケーション型のアウトリーチなのではないかなと私は考えています。なのでこのイベントも対話型にしたいなと思っておりまして、ぜひ当日私が本日のシェフとして自分の研究分野、銀河考古学という名前の研究をしているんですが、それについてお話ししようかなと思っていますので、もう当日ぜひ、途中でも途中参加もできますし、途中何か質問があったらすぐ飛ばしていただければ対応できるようにしたいなと考えています。
今松井さんがおっしゃったポイント、非常に重要なポイントですよね。この誰が科学コミュニケーションするかという、その人の立場によってデリバリーできる ものの質が変わってくる。で、学生の皆さんだからこそできるっていうことを追求していきたい。立ち上げに込められた思いっていうのがとてもよく分かりました。
ぜひぜひこれからもよろしくお願いします。すごく面白いメンバー集まってますので、研究の話もできますので呼んでください。
活動応援をしています。今日は詳しく教えていただいてどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
松井瀬奈さんへのインタビューをお届けしました。毎月開催されていくというこの月替わりサイエンス食堂、次回は4月24日月曜日12時15分から12時45分名古屋大学東山キャンパスにあるニック館アイデアストアでの開催です。次回は松井さんがシェフを務めるということです。申し込み不要でどなたでもご参加いただけますので、この時間に近くにいらっしゃる方はぜひ足を運んでみてください。番組では皆様からのご意見を募集しています。ご感想や取り上げてほしいテーマなど概要欄のご意見フォームからお寄せください。名古屋大学の研究者の皆様からご自身の研究を取り上げてほしいというリクエストもお待ちしています。それでは次回まで。さようなら。